聖書を拝読いたしましょう。ルカの福音書第2章8節から20節を拝読いたします。さて、その地方で御使いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いと高きところで、栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは、密記したことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。救い主が誕生した夜のことです。何時かは伝えられていませんけれども、その夜、ベツレヘムの郊外で、羊飼いたちが羊の群れの予番をしていたと記されています。羊飼いたちは地の民と、それは蔑まれた呼び方ですけども、地面に這いつくばって生きている、まあ、そういう意味で呼ばれていました。羊の番を放っておけませんので、祭りや街道の時にも、街道での礼拝の時にも集まることはできませんでした。しかし、祖先ダビデがそうであったように、主を信じ、救い主を待ち望んでいました。彼らの後の行い、ここに記されている行いからも、明かしされています。羊飼いたちに与えられた恵みと、それに応えた彼らの信仰を通して、私たちも、自分たちに与えられている主の恵みを覚えて、応えるものとなりましょう。今日この箇所から三つのことを覚えます。覚えましょう。第一に、羊飼いたちは救い主の誕生、それと彼らが救い主を見つけることを告げられました。八節から十二節にある通りです。救い主の誕生の最初の知らせが、 このベツレヘムの町の人が気づかない中で、最初に彼らに伝えられました。御使いを主は使わして、救い主が誕生したことを知らせました。この出来事は、聖書に記され、また、暦を二分する重大な出来事です。キリスト誕生前は BC、Before Christ、キリスト前、そして後半は AD、ラテン語でアンノドミニ、英語で言うと After Dominion、つまりキリストの治世が始まって以来という意味です。この重大な出来事の知らせを伝えるために御使いが使わされました。まずバプテスマのヨハネの父となる祭司ザカリアのもとに神殿に御使いは現れました。第二の知らせはナザレにいました救い主の母として選ばれたマリアのもとにです。そして、まあ、これ現れたと言いにくいんですけれども、第三番目は同じ名前の族長が示されたように夢の中で御使いは現れてマリアと結婚するように胎に宿ったのは神の子ですと救い主ですと告げられました。そして4回目それは羊飼いたちへの救い主誕生の知らせです。11節の今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですとの知らせです。彼らは主の栄光が周りを照らす、それは真っ暗な星しか見えない夜に、昼間がやってきたような輝かしい光に照らされた御使いでした。彼らは恐れましたけども、取り乱して逃げ出すことをせず、また御使いが告げたことをしっかりと受け止めて、そして証しすることができました。私たちも聖書の言葉が自分に対して語られたことを覚えて逃げないで聞き、そして心に刻みましょう。知らせの内容を見てまいります。恐れることはない。そう彼らを安心させて、そして見なさい、見よという言葉ですけども、それは注目してよく聞きなさい。重要な知らせが語られることを前置きした上で告げます。この民全体に与えられる大きな喜びの知らせですと。偉大な福音。それが最初に彼らに告げられました。最初に告げられたということは、この羊飼いに主は それを一番に知り、そして一番に伝える特権を与えてくださったということです。その内容は11節にある通り、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。待ちに待った救い主が今日ダビデの町ベツレームで生まれたと。さらに羊飼いたちには印が与えられました。印とは証拠、信じるに足りたる、信じさせるに足る証拠です。それがあなた方のための印ですと12節の終わりに記されていますが、何が証拠かと、それは前の部分に記されています。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけますという宣言が証拠として与えられました。見つかりは、星によって、博士たちを導くことは、されませんでした。いつ生まれたかということは今日、そしてダビデの町ベツレヘム、場所はざっくりと伝えられています。そしてどの子が救い主か、それは貝羽桶に寝ている、布にくるまって貝羽桶に寝ている新生児、その新生児、幼子をあなた方は見つけますと告げられました。あなた方は緑子を見つけます。これが印として与えられました。貝羽桶に寝ているということに、おそらく、もう少し良い場所で、救い主は生まれたんではないか、そう彼らは疑問に思ったかもしれませんけれども、御使いの言うことを彼らはしっかりと受け止めていました。そして御使いを通して主はこれから起こることを宣言されたんです。はるか先のことではありませんけど、今日これから起こることを宣言しました。私たちも信じなさい、そうすれば救われます、そう告げられています。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。聖書にそのように私たちにチャレンジされている印があります。私たちもそのように見つかりを見てではありませんけども、聖書に告げられていることを覚えましょう。次に覚えたいのは、彼らはこの印を聞いたときに信じて従ってその通りだということを 経験し、そして証ししました。これが私たちの証でもあります。キリストを証するためには、信じてその約束が本当であるということを体験して証ししなければなりません。彼らにこの宣言の後、御使いたちが大勢現れて賛美いたしました。天が主の栄光で満ち、この出来事が天においても待ちに待った偉大な出来事であることが示されました。まあ、これがもう一つの印です。神様は羊飼いたちがまだ半信半疑だったかもしれませんが、これを信じて従おうと、実行しようとする彼らのために、はっきりとさらに証拠を示してくださったんです。私たちのためにも、見つかりは現れていませんけれども、予言がはっきりと告げられていました。私たちが信じるはるか前です。私たちがこの方が救い主だと信じるために、神様から召され、命がけで御言葉を語った預言者たちは、後にキリストが来られて、その預言を成就する働きをされますけれども、これが神の技、この方は神の御子、救い主だということを私たちが知ることができるように、先に使わされて予言してくれたのです。第一ペテロの1章12節。第一ペテロ1章12節をお読みいたします。10節からお読みいたします。この救いについては、あなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰を、そしてどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から遣わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。主は、普段見えない御使いたちを見せて、彼らにこの知らせが本物である、重大なことであることを教えました。御使いたちは賛美する中で主の御心を伝えました。糸高きところで栄光が神にあるように、言い換えれば、天において主の栄光が褒めたたえられるように、救い主が人となって来られて誕生することは、神にとって最も素晴らしい栄光でした。キリストの生涯を見ますと、地上で目に見える部分ではひそやかで、また痛ましい出来事の連続でした。しかし、神の御子の謙遜な誕生と 苦難と犠牲は人の目には卑しく見えても最も素晴らしい神様の栄光の現れでした。それは私たちにとっても光栄です。神様は私たち小さな罪深いものを愛してご自分の御子を捧げてくださいました。御使いの賛美の後半は、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにです。御子が来られ神を明かしし、犠牲となられる贖いを通して地上に真の平和がもたらされます。神との断絶という最も忌まわしい状況が十字架によって除かれ、罪が許され義とされた神との一致が回復し完成いたします。そしてこの平和は御心にかなう人、つまり死を求めて見出しキリストの贖いを信じる信仰を通して一人一人に与えられます。その時に天はいよいよ喜び主を賛美します。一人の人が悔い改めるなら天の御使いたちに喜びがあふれるとイエス様は教えられました。天の喜びは地の平和につながっています。御使いたちはあるようにあるようにと願って賛美しました。それは天の父も願っておられ、イエス様も願っておられることです。私たちも声を合わせて今キリストを知り、世に使わされている生徒一人一人として天で栄光が褒めたたえられ、そして地の上に救いによる平和が、大勢の人がキリストを信じて実現するように、そう祈って証しいたしましょう。クリスマス礼拝におきまして、私たちはこのように確信を持って賛美します。それは御使いたちに代わって私たちが主の降誕を喜び、そして祈る証となります。第三に覚えたいことは、羊飼いたちはこの自分たちへの見告げ、神の啓示を信じて、それに従って救い主を見出して証ししたことです。御使いたちは、御使い、一人の御使いが救いの主の誕生と彼らが見出すことを宣言しました。そして大勢の天の軍勢は、救い主誕生によって実現する祝福を、そして救いを賛美をもって明かしました。そして彼らは、その、神様の言葉を信じ、従う中で救い主を見出したのです。ルカの福音書の2章に戻りますが、12節で、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。そう告げられました。それが、あなた方のための印です。しかし彼らが見つけなければ印とはならず、そのためには彼らが行動を起こす必要が、探しに行く必要がありました。御使いたちは見つけに行くならば探し当てると いや、あなた方は探しに行き見つけ出すと告げたのです。これは印であるとともに召しですね。そう告げられたときに応答すること、信仰とは信頼して従うことです。それが私たちが印、証拠を受けて主の救いが確かであることを確信するために、導きが確かであることを確信するためにも必要なことです。先ほど、求めなさい、そうすれば与えられますと読みました。またエレミア書の29章の13節にもこう記されています。エレミア29章13節、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。14節、私はあなた方に見出される。主の言葉。主の言葉に彼らは信頼して従いました。御使いたちが去った後、彼らが告げた言葉を確かめ、どうしたらよいか話し合いました。あなた方は見つけますとの御言葉が実現すると信じて、実行に移す点では彼らは一致したはずです。しかし羊飼いたちは羊を置いて行ってはいけないはずです。そのことを話し合ったのではないかと思います。どう対応したかについてはいろんな可能性が考えられますけど、はっきりわかりません。思いつくこととしては、何人か残して羊を任せて探しに行ったのか、それとも、これは厳しいかなと思いますけど、羊を連れて行ったのか、あるいはもう神様が守ってくださると信じて羊を神様に委ねて全員で探しに行ったのか、それは分かりません。また行く道すがたらどのように探すか、全員で一緒に各家を回るのか、それとも手分けするかについても話し合ったかもしれません。詳しいことわからないんですけども、ともかく彼らは出発し、御使いが告げた今日誕生した新生児、家畜小屋で布にくるまれて貝羽桶に寝ている緑子を探して、あ、違ったかなと、家の中の人たちは何今頃、押しかけてくるんだと、不満ただただだったかもしれませんけども、彼らは、みちみち明かししながら、探し回ったんです。御使いたちが知らせてくれたこと、天の賛美を密記したことを、マリアやヨセフではなく人々にも告げたんだと思います。そしてついに見出しました。御使いたちが告げた、御使いが告げた通りだったと羊飼いたちは喜び、そして神をあがめ賛美しながら帰っていきました。彼らは信じて探し求め、見出して喜び、明かしし賛美しました。しかしそれで浮かれることなく、また羊飼いの働きに戻ったでしょう。 そして敬虔なマリアはこれら一つ一つの出来事を心に留めて、これまでの死の守りを感謝し、そして祝福の記憶に留め、これから自分たちがどのように歩むべきかを思い巡らしていたでしょう。そして、キリストが巣立って働きを始められ、そして十字架と復活の贖いを通して救いが広がるときに、これらのことをですね、証しできたのは、羊飼いたちも証しできたと思いますし、でも一番詳しく知っていたのはマリア、ヨセフだけでした。そのことを彼らは証したに違いありません。私たちも自分が神様を知るきっかけをいただいたこと、また神様の不思議な導きによって信じるように導かれたこと、そしてその後も主が真実をもって守り、そして私たちを成長させてくださったこと、恵みの一つ一つをマリアが思い巡らし、また心に刻んで証ししていった、その素晴らしい模範に習いましょう。2章20節、羊飼いたちは密記したことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。私たちもそのようにクリスマスを迎え、そしてまた日々の仕事に戻り、また礼拝に集まる、そのように証しを重ねていきましょう。今、読みました、ルカ2章8節から20節、これがクリスマスの喜びの知らせの始まりです。私たちも救い主を求め、確かめ、礼拝し、賛美し、この喜びを伝えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。目には見えませんけども、羊飼いのところに来てくださったように、また彼らが救い主を見出したように、私たちにも一人一人導きを与え、そして信じて証しするものとされた恵みを感謝いたします。羊飼いたちが証ししたように、私たちもキリストの誕生をこの機会に多くの人に証しできるように、また自分のいただいたこれまでの救いの恵みを思い巡らすものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。